新春特集。そうでしょ、家康。始まりは松平。我が町、トヨタを自慢するとしたら、あなたは何を語りますか？数ある魅力のうち、忘れてならないのが、トヨタに伝わる様々な歴史。特にこの町が、徳川家康ゆかりの地であることをご存知ですか？天下統一を成し遂げ、260年にも及ぶ天下太平の江戸時代を築いた家康は、まさに松平の地が輩出した人物です。誰もが知る日本の歴史に、この町が深く関わっていると思うと、なんだかワクワクしませんか？この特集では、家康の生い立ちから、ゆかりの場所、残された品々などをご紹介します。徳川家康ってどんな人？戦国時代から江戸時代初期にかけての日本の武将、豊臣秀吉の死後、関ヶ原の戦いで勝利して天下の実権を握り、江戸に幕府を開きました。実は徳川家康の前は松平家康という名前でした。写真があります。松平東照宮の天井画を撮影したものとコメントがあり、天井画に丸枠で四季を感じる草花が描かれており、そうでしょ、家康。白抜き文字で、始まりは松平と書かれています。説明終わり。天下人、徳川家康との接点、歴史。徳川家康が歴史の表舞台に立つのは、豊臣秀吉の死後、天下分け目の関ヶ原の戦いで勝利を収めた頃。それよりも前、松平の姓を名乗っていた家康は、ここ三河の地でどのように過ごし、活躍していたのでしょうか。徳川家康のイラストがあります。松平家に生まれる。家康は松平家の子として、1542年12月26日に岡崎城で生まれました。幼名は竹千代。松平家は松平郷、現在の松平町を拠点に、周辺地域に領地、勢力を有していた一族です。松平家三代目の時に、次男、信光が松平宗家として岡崎を領地とし、長男、信弘が松平太郎左衛門家として先祖の地、松平郷に残りました。家康は松平宗家八代目、広忠の子として生まれました。松平郷の由緒ある井戸水を竹千代の産湯に。松平家は代々、松平東照宮の境内にある井戸の水を産湯、赤ん坊が初めて浸かるお湯、としていました。岡崎城で家康が生まれた時も、この水が早馬で運ばれました。産湯の井戸の写真があります。記念すべき初陣は、寺部城攻め。尾張の織田信長と駿河の今川義元が敵対する中、松平氏は今川氏と同盟を結び、その証として、幼い家康は今川氏のもとで人質にされました。家康、当時元康が17歳の時に、今川義元から初の出陣として命じられたのが、寺部城攻めと言われています。家康は、寺部城主鈴木氏を攻め、大いに活躍しました。寺部城跡の写真があります。地域での戦いの日々。1560年の桶狭間の戦いで、織田信長が今川義元を討ったのを機に、自由の身となった家康。その後、家康が 西三河を平定していく過程で、地域ではいくつもの戦いがありました。地域で繰り広げられた主な合戦。徳川軍が関わったとされる合戦を掲載。年号、合戦名、現在の場所、勝者、敗者の順に紹介します。1558年、寺部城攻め、寺部町、勝者、徳川家康、敗者、鈴木氏。1560年、広瀬城の戦い、東広瀬町、勝者、徳川家康、敗者、三宅孝清。1563年から64年、三河一向一揆、三河一体、勝者、徳川家康、敗者、三河一向一揆衆。1564年、上野城の戦い、上郷町、勝者、徳川家康、敗者、酒井忠直。1564年、飛鳥城の戦い、飛鳥町、勝者、徳川家康、敗者、鈴木茂直。1575年、武雪城の戦い、武雪町、勝者、徳川軍、敗者、武田軍。松平郷、松平東照宮と合戦が行われた5つの城、寺部城、広瀬城、上野城、飛鳥城、武雪城と岡崎城の一図がイラストで描かれています。寛大な対応で家臣からの信頼を揺るぎないものにした三河一向一揆。家康が三河を平定する過程で起こった最大の危機、三河一向一揆。家康の支配体制に不満を持つ一向宗寺院の門徒や農民らが起こしたものですが、一揆型に加わった家臣は少なくありませんでした。しかし、一揆を平定した家康は、一揆に加担した家臣たちを許し、寛大な対応をしたといいます。この後、三河を統一した家康は、徳川に改姓し、三河の神として、名実ともに三河の大名となりました。主戦場となった上野城跡の写真があります。松平一族の略形図。図の説明。始祖の初代親氏から始まる系図です。弟の安親が二代目。親氏の長男、信弘が松平太郎左衛門家として、次男の信光が松平宗家となった。また、松平太郎左衛門家は、三代目信弘から代々受け継がれ、25代目が照雄です。松平宗家は、三代目信光の子供が、森家、近忠、友助の他に数名おり、四代目は近忠。その子が受け継ぎ、八代目が広忠です。広忠の息子、家康は改姓し、徳川宗家に。二代目は秀忠。その子が受け継ぎ、19代目は家広です。説明終わり。始まりは松平親氏。流れ着いた松平の地で。その昔、各地を流浪する僧の一人が松平郷という地に立ち寄りました。領主が催す殿下の会に参加したことをきっかけに、領主に気に入られ、婿入りすることに。見込まれた彼は領主の後を継ぎ、松平太郎左衛門親氏と名乗りました。彼こそが松平一族の始祖、松平親氏。天下太平を志す親氏は、領内の平安に目を配りながら、その領地を拡大していきます。 松平親氏の銅像の写真があります。家康の生涯年表。1542年、松平家嫡男として誕生。1547年、織田、後今川氏の人質に。1558年、寺部城で偉人。1560年、桶狭間の戦い、家康独立。1564年、三河一向一揆を平定。1566年、徳川に改姓し、地声家三河守に。1590年、江戸城へ入城。1598年、豊臣政権、五大老の筆頭に。1600年、関ヶ原の戦いで勝ち、天下人に。1603年、征夷大将軍に。江戸幕府開府。1605年、将軍職を三男、秀忠に譲る。1615年、大阪夏の陣で豊臣氏を滅ぼす。1616年、駿府城で死去。家康はなぜ、松平から徳川になった？家康が姓を徳川に変えたのは、三河を治める三河の神という官職を朝廷から任されるためであったと言われています。こうした官職は、源氏や平氏、藤原氏など限られた氏族にのみ認められるものでした。そのために許可が下りず、頭を抱えていた家康は祖先の系譜を調べ、かつて徳川郷、群馬県に住んでいた祖先から、源氏と藤原氏の二系統に分かれたという史実を見つけます。そして松平から藤原氏系統の徳川に姓を戻すという苦肉の策を考え、三河の神を叙任されました。また、徳、尊徳の徳の字を縁起の良い、徳、徳を積むの徳の字に変えて、徳川を名乗ることになったのです。家康ゆかりの我が町武将。徳川家康を支え、共に戦った武将として語られるのが、徳川四天王と徳川十六将。四天王や十六将に数えられた豊田氏ゆかりの三人をご紹介します。三人の肖像画と紹介文があります。四天王、榊原康政。上郷ゆかり。家康が惚れ込んだ多彩な才能。徳川四天王の一人、榊原康政は、三河の国上野上郷町で、松平家に仕える榊原家に生まれました。13歳の時、学問を修めるために通った大樹寺、岡崎市で、当時19歳だった家康に、その才能を見出されます。文武ともに秀でた康政は、数々の戦で先鋒を務め、家康の確固たる信頼を勝ち得ていきました。その証拠に、康政の康は、戦いの功績から家康が自身と同じ字を授けたもの。また、政治的な手腕もあり、家康への様々な取り次ぎも任されていました。その名を有名にしたのが、豊臣、当時羽柴、秀吉を非難した檄文。織田信長の後継者をめぐり、織田徳川方と対立した秀吉を恩知らずとして非難する書状を敵味方に送り、敵への挑発と味方の士気高揚を図りました。康政の首に恩賞をかけるほど激怒した秀吉でしたが、和睦後はかえって そんな康政を称賛したと伝えられています。現在、榊原康政の生誕の地である豊田市は、榊原家ゆかりの三氏と共に、榊原サミットを開催し、交流、連携を深めています。写真があります。上郷町にある榊原康政生誕の日の写真です。16章、渡辺守綱、寺部ゆかり、槍の半蔵の異名を持つ武将。徳川16章の一人、渡辺守綱は、家康と同じ年の生まれ、松平家の家臣のもとに生まれ、若くから家康に仕えました。守綱の特徴は何と言っても槍の腕前。多くの戦で武功を挙げ、槍の半蔵と呼ばれたほどです。忠義に厚い守綱でしたが、主君家康に背いたことがありました。それは1563年の三河一向一揆。家臣が徳川軍と一揆方に分裂する中、熱心な一向宗の門徒だった守綱は、一揆方に加わり、徳川軍と戦うことに。一揆の鎮圧後、処分を覚悟した守綱でしたが、家康の寛大な対応により許され、戦死した父の給料を与えられたといいます。その後、家臣として、より一層の活躍をする守綱に対し、家康は褒美として珍しい南蛮道具足を与えたり、交通の要所として重要な寺部の地を寺部城主として任せたりするなど、非常に高い信頼を寄せていたことがわかります。写真があります。南蛮道具足の写真です。16章。内藤正成、上郷ゆかり、勇猛果敢、主君一筋の弓の名手。徳川16将の一人、内藤正成は、衣藩内藤家の祖先、内藤家長のいとこにあたる人物で、勇猛果敢な弓の名手でした。若かりし正成が上野城、上郷町を攻めてきた尾張の敵兵約200人を弓で撃ったという逸話があり、この話を聞いた家康の父、松平広忠が自身の家臣にしたといいます。また他にもこんな逸話が。1575年、二俣城、静岡県を攻めに出陣した徳川軍一行。正成は怪我のため、浜松城に残り、守りを任されます。出陣後、ほどなくして、急激な雨風に遭い、徳川軍は浜松城へ帰ることに。徳川四天王の一人で、当代最強の武将、とも言われる本多忠勝は、先に人を走らせて、城の門を開けるよう指示。しかし、正成は夜間の早すぎる帰還を不審がり、開門に応じない。それではと忠勝自身が駆けつけるも、正成は応じないどころか、銃により威嚇。最後には家康自身が現れて、正成を説得。正成は明かりで、家康の顔を直接確認し、ようやく慌てて門を開けたと言います。主君一筋で真面目な正成の人間性が伺えます。長篠合戦図屏風に見る我が町武将たち。長篠合戦図屏風の写真とその一部を拡大した3枚の写真があります。拡大図1枚目。松の木に隠れている徳川家康。姿は隠れていて見えません。とコメントがあります。二枚目、榊原康政。 渡辺守綱、内藤正成が描かれています。三枚目、渡辺守綱の旗印、手桶の写真です。渡辺守綱の旗印は、家康の命によるデザイン。守綱の旗印は、手桶のデザイン。これは家康が、半蔵、半分の蔵、イコール、半蔵、半は半分の半で、蔵はひらがな、たらい、イコール、手桶というシャレと、寺部城攻めでの守綱の活躍にちなんだ、寺部は半蔵に手を置けという二つの意味を込めて命じたものとされています。我が町武将、渡辺守綱ゆかりの地。渡辺家の墓所は寺部町の志向寺と瑞王院の境内にあります。志向寺は渡辺家の菩提寺であり、歴代当主は同時の渡辺家墓所に葬られました。瑞王院には渡辺家の初代から三代目当主の夫人が葬られています。墓所と志向寺の写真があります。
家康ゆかりの地。徳川家康が実際に訪れたとされる場所など、市内にあるゆかりの地をご紹介します。4箇所のゆかりの地の写真と説明文です。1箇所目。松平郷園地、松平町。園内には、家康と始祖、親氏を祀る松平東照宮や松平家の菩提寺、光月院などがあります。当時を思わせる室町塀や歌舞伎門などもあり、楽しく散策できます。2箇所目。神の木の渡し船場、会津町。家康は桶狭間の戦いで今川義元が撃たれた知らせを聞き、いち早く岡崎へ向かいました。大高から鳴海、知流などを通り、密かに会津村、会津町に到着し、神の木の船頭の案内で矢作川を渡り、無事岡崎の大樹寺に入ることができたといいます。3箇所目、家康公お手植えの松の日、光月院松平町。家康が19歳の時、光月院で墓参りをした後に、松を中門の下に植えたと言われています。その松は枯れてしまいましたが、現在境内には将軍家ゆかりの松が植えられています。4箇所目、妙正寺。大滝町。狩りに来た松平親氏がお堂を寄進したという妙正寺。関ヶ原の戦いの後に妙正寺を訪れた家康が、お供をした鈴木忠兵衛四月蔵に、山中の生活は染色に乏しいから、アスケ川に矢菜を作って魚を取ってもよいと、この地で伝えたという伝承があります。今日まで続く矢菜漁もまた、家康が残したものと言えます。家康ゆかりの品。徳川家康の遺品は、その多くが徳川御三家のものとして、今日まで大切に伝えられています。ここでは、市内に伝わる家康ゆかりの品の一部をご紹介します。三つの品の写真と説明文です。一つ目。木造徳川家康像。豊田市指定有形文化財、彫刻。三河一向一揆において、家康は臨正寺、幸町を本陣として戦いました。その際、寺内の稲荷明神に勝利を祈願。この木像は、その戦勝記念として臨正寺に安置したものと言われます。彫像では珍しい甲冑姿の家康です。二つ目。朱塗り黒糸脅し具足。松平太郎左衛門家九代目直義が関ヶ原の戦いでの武功により家康から拝領したとして伝わる具足。 この具足は大阪の陣にて直義が着用したと伝えられており、三箇所に刀傷を見ることができます。三つ目、軍配。松平太郎左衛門家九代目直義が家康から拝領した軍配。大阪の陣の際、真田幸村の本陣急襲から家康を救った功績によるものと伝えられています。中央に葵の門が大きく描かれ、絵には金泥で文様が描かれています。五条院で豊田お城巡り。徳川軍が戦った飛鳥城や上野城など、市内には150以上のお城、城跡があると言われています。現在、市内高校生がデザインした五条院を販売しています。この機にお城巡りをしてみませんか。販売場所、飛鳥城、飯盛城の五条院は飛鳥城、桜城、七州城、上野城、押鴨城の五条院は八犬館。上野城は上郷区民会館、押鴨城は押鴨区民会館でも販売。1枚300円。なくなり次第終了。お城は今後追加予定。写真があります。飛鳥城の前景写真と、飛鳥城、飯盛城、桜城、七州城、上野城、押鴨城の6枚のお城の御城印の写真です。問い合わせ、ツーリズムトヨタ、電話 857777。新春プレゼントクイズ。市内在住の正解者の中から、抽選で5人に、市の間伐材で作られた、葵の門の御城印帳、ツーリズムトヨタ製作、をプレゼントします。問題。戦国時代の武将、徳川家康の旧姓、二文字、は何？応募方法。1月27日金曜までに、1、問題の答え。2、郵便番号、住所。3、氏名、振り仮名。4、広報トヨタ1月号の感想を、はがき、ファックスか E メールで、市政発信課、郵便番号471-8501、西町 3-60、ファックス 341528、E メール、shisei@city.toyota.aichi.jp 問い合わせ、市政発信課、電話346604。市民の皆さんへ。3人の顔写真とコメントです。1人目。徳川宗家19代当主、徳川家広さん。三河武士団の団結力は今日の豊田市にも。松平号をルーツとする三河松平家の歴史は安全を求め一族老頭の暮らしを少しでも良くしようと無我夢中で頑張ったというのが実態だったと思います。その頑張りを松平元康改め徳川家康の天下統一へとつなげたのは三河武士団の団結力だったわけですが、豊田市を訪れるたびに団結力の根っこにあった心意気は今も健在だと私は痛感させられます。二人目。松平太郎左衛門家25代当主松平照夫さん。今年はぜひ市内の歴史探訪を。豊田市が徳川家康公の先祖の地であることはご存知でしょうか。家康公の先祖の地は松平にあります。豊田市は産業の都市、歴史の都市、自然と環境、景観に恵まれた世界でも類を見ない都市です。豊田市で出会う人々の表情は大変優雅で気品に満ち、笑顔を絶やさず、誇りと自信に満ち溢れた心を感じます。今年、市内の歴史探訪を楽しんでみてはいかがでしょうか。三人目。豊田市長、太田俊彦。 先人たちの物語が町への誇りを与えてくれる。世界を代表する車の町と言われる豊田市は、現代的な都市という印象が強いかもしれませんが、この町には古代から中世、近代にかけての様々な歴史が積み重なっています。徳川家康をはじめ、それぞれの時代を懸命に生き、未来を開いてきた先人たちの物語は、私たちに町への誇りを与えてくれます。町の歴史を体感できる場となる、仮称、豊田市博物館は、令和5年度に一部オープン、令和6年度に全面オープンを予定しています。皆さんの知らない豊田市がきっと見つかるはずです。どうか楽しみにしていてください。新春特集、終わり。